はい、皆様お待たせいたしました。おなじみのねポッドキャストのジングルで開幕となりました。もうね出し惜しみしません。早速本日の主役をお呼びしましょう。棚橋博史選手です。はい、はい、改めまして新日本プロレス社長でもあります、
はい、
棚橋博史選手で、では自己紹介の方お願いします。
はい、改めまして新日本プロレス100年に一人の逸材、そして代表取締役社長棚橋です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に、
はい、まあ、これから始まるわけですが、
はい、
今どんなお気持ちでしょうか。
どんなお気持ち？
はい、300回迎えて、もう長きにわたってね、
うん、
久々のイベントじゃないですか、こうやって。はい、今ね、みんなね、棚橋選手の生の言葉を欲しがってるんですよ。
はい。
はい。
いや、もう最高嬉しいです。
はい。
はい。ありがとうございます、本当に。なんか本当にこのね、3年、4年をこう、ワープしてきたような、ね、気持ちですね。
はい。
う
ん、まあ今回はね、約8年ぶり。2回目のイベントになります。前回は2016年の10月21日、はい、100回記念です。
100回記念来たよっていう人。はい、ああ。昇級。
出た。
はい。ちょろいし、はい、ちょろい昇級で、ちょろ級って呼ばれてますけどね。
ありがとうございます。
はい。
はい。まあ、コロナ禍以降はね、
はい、
初になりますからね、はい。はい。でもね、このタイミングでね、棚橋選手、もうマーシーがね、はい、マッシーがね、
はい、
声出なくなっちゃって、
マッシーが、はい、はい、ちょっと声聞かせてください。
皆さんこんにちは。
ガスガスじゃないですかね、はい、やっぱりこのね準備も含めて一番動いてくれたのでね、
そうですね、
今日はね、はい、僕が通訳しますんで、
はい、
はい、僕は本間さんの言葉を聞き分けられるんでね、
はい、なんですかそれ。
ああ、僕は今日事務所で仕事してたんですけど、その間にマーシーが喋れないっていうことなので、いっぱい作っておきました。
え、これ田中さんが作った？
僕が作りました。
おお、はい、
マシモさんのね口癖のなるほどなるほどもね作っておきましたんで、はい、
はい、じゃあ
よっ社長っていうのもありますんでね、
は
い、
じゃあ今回マーシー、それでコミュニケーションを、
はい、
よろしくお願いします。はい、そして、今回はですね、
はい、
この番組300回以上すべて編集をしてくれた北村こと、はい、北村洋之介さんも会場に来てくれてるということなんですが、
はい、はい、あれ、ね、どこ北村、
北村どこだ、
北村、
あ、そっちか、
はい、
じゃあせっかくなんで、はい、北村さんも一言お願いします。
自己紹介をしていただいて。
はい、新日本プロレスの、音楽担当させていただいてます。そしてポッドキャストを第0回から
編集をずっと編集してくれてる、
はい、北村と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。北村さんはですね、僕のラブ&エナジーも作っていただきましたし、あとはどの選手を、
高橋ひろむ選手、
ひろむ、
マスターワトの、マスターワト選手、
あとロスインゴも、
もうそうですね、内藤さん以外は全員ですね、
全員 ねえ。だからもう本当に新日本プロレスのね、本当こう、躍進の、片翼を担ってくれてるという。
そうですね。ねえ。はい。北村です。
はい。
ねえ、
はい。
どうですか、北村さん。
はい。
300回。
あ、いや。なんかね、ずっと僕も300回ずっと編集させていただいて、
はい、
なんて言うんですか、言葉がちょっと出てこないんですけど。
だ300回編集するってことは、編集点を見つけないといけないから、
はい、
全部聞いてると。
そうです ね。まず一番絞り的なやつを聞かせていただいて、
はい、
まあ、とても放送できないこととか。
あったかな
あるでしょうね。
あるでしょうね、はい。
たくさん切ってきましたね。
たくさん切ってきた。
はい。ということで、はい、わざわざね、北村さんどうもありがとうございました。
今日はわざわざ大阪からね、
ね、
大阪から来てもらったんでね。
はい、今日は楽しんでください。
はい。
さあ、そしてですね、今回、なんと、来場者特典の、
はい。
25周年ビジュアルブック。
はい。
はい、配布されております。
はい。
はい、今、田中選手の手元にございますが。
こちらです。皆さん持ってますかね？はい。ねえ、本当に。
サイン入りですね。
はい。で、この右側のサインが、デビュー当時のサイン。はい。で、これが今のサインと。ねえ。
めちゃめちゃレアじゃないですか。
デビュー当時のサインを。
なるほど。
使い方合ってる、はい、そうなんですよ、ね、こう2種類のデビュー当時の、ね、写真に合わせて書いてますんでね、はいはい、これぜひ皆さん、ね、家に帰って神棚に飾ってください、
はい、
縁起物ですから
本当に、はい、販売予定もないですし、
はい
はい、
これね僕ね明日メルカリチェックしますからね本当におい出してんなって最近ちょいちょいありますからね。ね。
よ
あ、はい、そう。厳しくいきますね、
はい。
社長としてはね、一大事ですからね。
よろしくお願いします。
ガツガツ。声ガツガツ。
はい、皆さん大切に、神棚に、はいね、家宝にしてください。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして本日限定はもう一つあります。
はい。
棚橋ひろし選手発案。
はい。
新日本プロテインとコラボしたスペシャルアルコールドリンクを限定販売しております。はい、
これがですね、皆さん好評で、実はもう、リキュールがなくなってしまったという。
売り切れたんです
ね。売り切れてしまってね。
はい、イベントが始まる前に。
僕の分、飽きてる。来てるね。はい。これが、ハイショコラフロー。
そして、そうですね。ハイショコラフロー。はい、で、その隣が、
こちらが、
ツイスト&バニラ。
バニラ。
はい。
ね。はい。
はい。ツイスト&バニラは、ピーチリキュールと、新日本プロテインのバニラ味。はい、
そうなんです。
ハイショコラフローは、カルアミルクと、新日本プロテインのチョコ味でございます。
どうですか？飲みました？美味しいでしょ、ね、でね、しかもね、このアルコールとタンパク質って非常に相性が良くて、アルコールを分解するのにタンパク質が必要なんですよ。はい、で、悪用意をしないと。ね、もう僕はだいぶ酔ってますけどね。うん、はい、裏でハイボール2杯、あ、3杯いってますね。ね、これハイフライボールっていうのはね、まだ
赤いです。
赤い
です。赤いんですよ。
いや、僕生まれてから赤くなったことないですよ。
なんでこんなに飲んでるのかなと思ってました。
そうですね、いや緊張するじゃないですか、やっぱり。はい、ね。すいません、生まれてから緊張したことないですからね。
じゃあ、ね、本当はね、
はい、
このツイスト&バニラハイショコラフローで乾杯しようかと思ったんですが、はい、まあ、なくなってしまったんでね。
いや、売り切れてしまったんで。はい、
でも、どうです？せっかくなんで、社長からちょっと乾杯の一言いただきましょうか。
はい、乾杯しましょう。はい、じゃあ、グラスをお持ちの方はね、持っていただいて。はい。では乾杯しますよ、タナポ300回記念イベントありがとうございます。乾杯。
乾杯。
まあね、今回購入者にはタナ社長の LINE スタンプ風クリアステッカーもありますんで、まあそちらもね、もう皆さん、手に入れたかと思います。はい、さあということで、もうね、今日はね、盛りだくさんの内容で、は
い、盛りだくさんなんでね、駆け足でいかないと、
はい、やっていきます
んで、時間内に終わらない。
タナポといえば、
はい、
やはり新日本及びプロレス界の時事ネタトークがメインです。ここからはですね、語ろう 1.4&1.5 と題してトークをしていきたいと思います。
はい、
そしてマスターワト選手も一緒にお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
さあ、まずはね、1.4 東京ドームなんですが、注目カードも出ております。
はい。
IWGP 世界ヘビー級選手権試合、ザック・セイバージュニア対海野翔太、IWGP グローバルヘビー級選手権試合、辻陽太対デビッド・フィンレイ、ネバー無差別級選手権試合、高木慎吾対幸之助竹下。なお1月4日時点で竹下選手が AW インターナショナル王者の場合はダブルタイトルマッチになります。
ねえ、
そして IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、同期対エル・デスペラードなどと、魅力的なカードが目白押しなんですが、はい、ちょっとまずはね 1.4 東京ドームレッスルキングダムについて話をしていこうと思います。
はい、
さあまずね、棚橋選手にお聞きしたいのは、ママワット選手もできればですが、
はい、はい、
東京ドーム初メインが想定される、チャレンジャー海野翔太選手です。
はい。
はい。で、棚橋選手の東京ドームメイン初登場は29歳。
はい。
2005年 1.4 東京ドーム中村慎介とシングルマッチ。
はい。
で、海野翔太選手は現在27歳です。
あ、更新されてしまいましたね。
はい。どうですか、やはり海野翔太選手がついに東京ドーム 1.4 のメインで、
はい。
IWGP の最高峰に望むという、
はい、これは海野にとってもチャンスなんですけども、海野、辻、成田、上村、この世代のくくりとしてもチャンスなんですよ。で、ここは海野が一気に行けば他の選手は自然とこう同列で上がってこれるというかね、そういう役割もあるかなっていうのは思いますね。
今はね、チャンピオンのザック・セイバージュニア選手がもうノリに乗って、はい、絶対的王者として訓練しております。
はい、それでね、こう、面白い現象が、海野に対してのブーイングなんですよ。ね。ね、ブーイングしてる人いますかね。はい。いいんですよ。それもね、僕はね、そういうのは、選手が勝ち取ったリアクションだと思ってますんで、ね。
なるほど。
はい。僕もね、2006年チャンピオンになって、ブーイングがね、あって、2010年ぐらいまで続いたんですかね。5年間。4年間か。ね、普通の人だったら廃人になってるぐらいの、そんなに俺のこと嫌いかなっていうぐらいね、だったんですけど、はい。内藤もブーイングあったんですけどね、1年ぐらいで。岡田なんかブーイングあったんですけど、1ヶ月終わってますからね。ね、それをそう考えると、やっぱりこう、新日本プレスのファンの皆さんが、その選手を試しにかかってるっていうかね、それをブーイングを乗り越えて来いっていう、ことなんで、これから海野はそれを乗り越えられるかどうかっていうとこなんですけど、もうね、スターへのレールには乗ってんですね。あとはもうそれを乗り越えられるかっていうかね、っていうとこだと思いますね。大丈夫？俺同じこと2回言った？大丈夫？
でも何か一瞬にしてひっくり返る瞬間ってありますよね。
あるんですよ。急に。薄情なもんだなというね。はい。僕の場合は、2009年の大阪の府立体育館の中西さんとの試合だったんですね。2009年もまだ部員が、すごい時期で、中西さんと僕が入場してきたら大中西コールで始まって、でもやっぱりこう中西さんのね、強烈な攻撃を耐えて頑張って向かっていったら、自然と棚橋コールがね、増えてきて、棚西とかね、中橋とか聞こえてくるようになって、試合終わった後に棚橋コールがわーっと来て、だから中西コールで始まって、棚橋コールで終わるっていうね、お前らの子、本当に、どっちなんだいっていうことだったんですけど、それ以降、本当にブーイングが徐々に声援に変わっていったっていう、本当に僕にとって思い出のある試合でしたね。はい。
それって、はい、別にその中西戦で、棚橋選手が特別なことをやったわけじゃないんですよね。
はい。
突然ですよね。はい、
そうです。突然です。
はい、だから
突然
かな。今まで変わらずやってきたものが突然、
はい、
ファンから指示に、
はい、
ブーイングから指示に変わるっていう、その瞬間を味わいましたね。
本当に物事を変わるのは一瞬です。
はい。まあ、そして継続は力なり。はい。継続ですね。
はい。
はい。継続ですよ。
継続
です、ね。別になんか手を照らったこととか、はい、なんかちょっと変わったことを全然したわけじゃないですもんね。
全然したわけじゃないんです。本当に。はい。
ワト選手は、 その言ってみれば棚橋選手のブーイング時代っていうのは
見てました。うん、2009年に、
あ、2009年もね、
その前ですよ、2008年とか、うん、そのくらいから見始めたので、
うん、じゃあ一番ブーイングがひどかった時だ。
はい、
あのね、白いエクステをつけて、
あ、はい、
チャラッチャラだった
の、黒のメイン、黒と黒でなんか白の線が、
そうそう、シルバーとか白とか赤とか、
はい、うん、
ね
え、え、どうでした。
いや、でもやっぱりこの、まあ、自分自身はそのブーイングに対してというよりかは、あの入り口が棚橋さんと中村さんの試合だったので、うん、その過去を当時は自分は知らなかったので、うん、なのでその自分を応援する側ではあったので、うん、やっぱその、まあ、そのこういう体になりたいっていうのもありましたし、なんかこの純粋にプロレスが好きっていうよりかは、こういうレスラーになりたいとか、こういう体になりたいっていう、その、でも見てる目線が違ったのかなっていうのは、はい。
いや、でもね、はい、フォロー、自分をね、フォローするわけじゃないんですけど、そのね、2007年、8年、9年っていうのは、ものすごいブーイングはあったんですけど、はい、棚橋博士自体はむちゃくちゃかっこいいですよ。
はい。やっぱその、やられても立ち上がる姿って、やっぱかっこいいなって思いますね。
うん、その頃のもうワールドがないのよね。
はい。
ねえ。どんどんね、テレ朝にある映像をアップしていただいてね。
そうですね。
はい。よろしくお願いしますね。マーシーそういう力あんの？ない。
なんかこの配信
の人じゃないんで。
そうね。
この配信を見てる関係者の方。
そうね。ぜひね。
お願いします。
はい。シリーズ番組になっちゃった。
いやいや、でもね。はい。だからやっぱり今、その、逆風の中で、はい、ドームのメインに立とうとしている、
うん、
まあ、海野選手ということになります。
は
い、
そうですね。はい。
でも、変わる瞬間がやってきますかね。
もう僕はそれはもう自分、周りの人が何も仕上げられないんですよ。自分で勝ち取るしかないっていうね。それが長くなるのか、ね、最速で終わるのか。もしね、その 1.4 でひっくり返すことができたら、最速ですね。
持ってますね。
持ってます
ね。もしそれが 1.4 でひっくり返るんだったら、海野選手は確実に持ってますね。
持ってますね。はい。はい、社長も左打ちはですよ、ね。
ホクホクですね。
あ、パー頼んだぞ。ね、
さあ、そして、ワト選手にも聞きたいんですが、はい、やはり IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、同期選手対エル・デスペラード選手なんですが。
はい。
はい。
まあ、一番、見てないですね。そうですね。まあ、一番、まあ、悔しいというか、まあ、このまま自分の中でこのお二人の対決っていうのは、まあ、すごく気になりますし、ただやっぱり、まあ、ここに自分の名前がないっていうのがすごく悔しいなと。
じゃあ、まあ、客観的に見て、
はい、
このドームで争うチャンピオン同期対、
はい、
チャレンジャーエル・デスペラード、
はい、
まあ、どういう戦いになる、まあ、どんな思いで、その後も、これからも、今もこれからもっていうのを考えた場合、ワト選手はどう見ますか。
まあ、やっぱり、まあ、同期選手の凄さは際立つとは思うんですけど、やっぱりずっと同期選手が持ってるわけにもいかない、持たせるわけにもいかないっていう思いが、やっぱ生え抜きの選手としてはあると思いますし、まあ、この東京ドームという舞台で、まあ、デスペ選手が、どういった戦い方を見せるのか、うん、まだ今現在は復帰されてないので。
そうですよね。
まあ、その膝の、足の、まあ、怪我のコンディションとかもあると思うので、うんうん、まあ、そういったところでどうなるのかは全く読めないっていうのはありますし、はい、乾杯。
ハイボールはいくら飲んでも大丈夫ですか？
ハイボールは、ウイスキーベースなんで大丈夫です。ウイスキーは糖質がないので、はい。ちゃんと考えてますよ。
はい。
まあ、この後なんか食うんですけどね。ね、やめときます。
まあでも、ワト選手にとっても、はい、やっぱライバル。
そうですね。
同期選手が、 ドームのメインチャンピオンとして立つっていうのは、まあ、悔しさもあるとは思いますが、
はい、
何かまた違った感情もあったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱ特、まあ、同期さんに関しましては本当特別な感情といいますか、メキシコで出会ってやっぱり、まあ、その襲撃されるっていう流れでちょっとやっぱこの人と思いましたけど、うん、やっぱその
あれコロナのど真ん中で、はい、無観客の配信の時の襲撃だもんね。
はい、
すげえ覚えてる、
うん、いやもう本当にあの時どうしたらいいのか、こんな最悪なことってあるんだと思って、
うん、
まあ、ただ本当に、まあ、そこからあの同期さんとこう戦うきっかけになって、
うん、
まさかこんなに早く新日本のリングで同期さんと戦うことになるなんてとは思ってなかったですし、うん、まあ、11月の大阪で負けてしまいましたけど IWGP のベルトかけて、
うん、
戦えるっていうことは本当に、まあ、嬉しかったのは嬉しかったですね。
なあ、ここまで来たんやな。
はい、まあ、ただやっぱり、うん、
おじいちゃん、おじいちゃん
そうですね。まあ、ただやっぱりこの自分がチャンピオンとして同期さんを迎え撃ちたいっていう思いはあったので、うん、まあ、負けてしまったこと、負けて、まあ、東京ドームで同期さんとやりたいっていうことは叶わなくなってしまいましたけど、まだまだこれから先叶えるチャンスいっぱいあると思うので、うん、まあ、その瞬間瞬間を大切にまたチャンスを掴んでいきたいなとは思うので、まあ、この東京ドームのタイトルマッチどちらが勝とうがいつでも行けるようには
しとこうかな。もうすぐリング行った方がいい、もうすぐ行った方がいい、
はい、
行った方がいいよ本当に。ワト君行かないんだったら俺行くからね。
体重制限が。
そうですね。はい。一番絞れた時の、逸材でした
が。あ、でもそうですね。10キロ落とせばギリいけるかもしれません。
はい、100キロなんでね。はい。
10キロで足りますかね。
ね、みんな今、棚橋が何キロあるんだっていう幻想がね。
15ぐらいですか。
みんなが思ってる以上にありますんでね。大変だよ、これ。
はい。ありがとうございます。まあでもね。
大変な顔してないんだけどね。
はい、まあこんなことをおっしゃってますけども、棚橋選手だって 1.4 東京ドーム大事な試合がありますよ。
はい、そうなんです、はい。
イービル選手とのスペシャルシングルマッチです。はい、
東京ドーム大会のね、カード発表の中で一番最初に発表になりましたんでね。はい。本当に今年1年ね、前半ハウスオブトーチャーの反則、ね、決着だったり、乱入、介入がですね、本当に新日本プレス全体でも問題になってまして、ファンの方からね、会社にももちろんご意見いただいたし、棚橋のね、X にも、ブンブンブンブン危険球が飛んできてね、これはもう、なんとかしないといけないということで、6月に、ね、半年会見やって、なんとかしますというところの、ここが、最終決着戦なんでね、うん、
まあ、そうですね、
はい、
イービル選手もいまだに自分のことをね、社長だとおっしゃってる
んで。そうなんですよね、はい、あれはもう完全に現場対象です、本当に。
そうですね、はい、まあ言ってみれば新日本プロレスという、
はい、
新日本プロレスリング株式会社という企業の命運をね、
はい、
かけた戦いにもなると思うんですよ。
そうですね、はい、そういう見方をしたら急にスケール感が、
はい、そうですよ、
はい、
新日本プロレスの社員の
はい、
生活もかかってますからね。
そうですね、
はい、
うん、
頑張ってください。
はい、
はい、
頑張ります。
頑張ってください。